おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国で成立した人型ロボット5000台という過去最大級の受注や、深海に挑む具身知能への巨額投資、そして AI の学習データを支えるロボット版データ内職の広がりなど、実用化が加速する最新ニュースをお届けします。総富毛が報じたところによりますと、精度人型ロボットイノベーションセンターが具身知能ロボット5000台という中国国内で過去最大級の単一サプライヤー契約を締結しました。
これまでの人型ロボットの導入は数台から数十台規模の試験的なものが主流でしたが、一度に5000台という規模はこの産業が実験の域を完全に脱し、本格的な商用化と量産フェーズに突入したことを象徴しています。このセンターは研究開発だけでなく、サプライチェーンの統合や標準化を推進するハブとしての役割を担っており、今回の大型受注によって部品コストの劇的な低減と製造現場での実践投入が一段と加速する見通しです。人型ロボットが街中にあふれる未来が単なる予測ではなく、具体的な建設計画として動き出しています。さて、技術の脳にあたる部分でも大きな動きがありました。
36K によりますと、少数鍵の共同創業者である王昭豪氏が設立したスタートアップダイアオジーロボティクスが数億ドル規模の資金調達を実施し、最新の世界モデルカイロス 3.0 を発表しました。王氏は従来の言葉と画像だけで学習する AI の限界を指摘し、物理法則を理解して未来を予測する世界モデルこそがロボットに知能の爆発をもたらすと説いています。同社は人間が実環境で動くデータを100万時間分も収集し、ロボットが未経験の場所でもどう動けばよいかを自ら判断できる能力を飛躍的に高めました。
現在は道路巡検や物流倉庫での導入を進めており、ハードとソフト、そしてデータの三位一体による垂直統合が次世代ロボット企業の勝ち筋となりつつあります。陸上での進化が目覚ましい一方で、未知の領域である海にも具身知能の波が押し寄せています。同じく 36KR が報じたところでは、海洋ロボットを手掛ける世耕知能が A ラウンドで10億元、日本円で約220億円を超える資金調達を完了しました。これは海洋ロボット分野では世界最大規模の単一ラウンド調達です。水中は電波が届かず視界も悪いため、陸上以上に高度な自律制御が求められます。
同社はチップメーカーの産業投資を受け、深海という過酷な環境で自律的に作業を行う海洋版の具身知能の開発を加速させています。資源探査や水中インフラの点検など、人間が立ち入ることが困難な領域において、ロボットが自律的な労働力として定着する日は、私たちが想像するよりも早く訪れるかもしれません。こうした高度な AI を育てるために、新しい社会の仕組みも生まれています。ノートの中国テックトレンドニュースによりますと、中国移動とダイモンロボティックスが提携し、ロボットの学習データを収集するための 5S10 という拠点を展開し始めました。
ここでは、人間が遠隔操作やモーションキャプチャを通じてロボットに動作を教え込む、いわばロボット版のデータ内職が行われています。物理的な作業データを大量に集めることはフィジカル AI の進化に不可欠ですが、これまではその収集コストが障壁となっていました。この取り組みは通信キャリアの拠点を活用することで、一般の人々がロボットの先生として働きながら AI の精度を底上げするインフラを構築しようとするものです。データの質と量が勝敗を分ける競争において、こうした草の根のデータ収集網は中国の強力な武器となるでしょう。最後に、以前お伝えしたソニーの卓球ロボットに続く新たな挑戦のニュースです。
36KR によりますと、中国のロボット企業次元が人型ロボット遠征 A3 による自律的な卓球のラリー成功を発表しました。このデモの特筆すべき点は、事前のプログラミングや人間による操作を一切介さず、ロボットが自身の視覚だけで球の軌道を予測し、全身の動きをリアルタイムで制御したことです。卓球という高速かつ精密なスポーツをこなせる能力は、ロボットが複雑な動的環境に完全に対応できるレベルに達したことを示しています。
こうした技術は将来的に製造ラインでの突発的なトラブル対応や家庭内での機敏なサポートなど、より高度な汎用タスクへと応用されていくはずです。
本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。